FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。武庫川女子大学では今週から大学の授業も始まりました。ちょうど今の時期はどの授業を取ろうかなと思って、こう学生さんがね、授業にこう顔を出している時期ということなんですが、私が学生の頃はね、この時期のことをね、ウィンドウショッピングの期間って言ってたんですよ。まだ本登録はしていないんですけれども、あ、なんか思ってた授業とちょっと違うなとか、あ、この授業意外と面白そうやなって、いろいろとこう見ていく時期っていうのがねあったんですよね。学生さんも学生生活がスタートしましたから、少しの、まあ、緊張と不安というのもあるんじゃないかなと思っています。さて、武庫川女子大学では共通教育としては初めてとなる海外研修を今年の春行いました。1年生2年生のうち海外へ赴き、未知の文化世界に触れることで、その後の学ぶ姿勢も変わってくる学生が多いようです。武庫川女子大学共通教育の授業、アウシュビッツ戦争と女性では、受講生たちから現地に行ってみたいという声が上がりまして、在学生卒業生20名と教職員が先月ポーランドを訪問しました。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、先月ポーランドアウシュビッツを訪ねるツアーに参加した武庫川女子大学薬学部薬学科3年生の岡田紗恵さんと、武庫川女子大学薬学部健康生命薬科学科4年生山本百合恵さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに武庫川女子大学薬学部薬学科3年生岡田紗恵さんと、武庫川女子大学薬学部健康生命薬科学科4年生山本百合恵さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
薬学科岡田紗恵です。
健康生命薬科学科の山本百合恵です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お二人は先月ポーランドのアウシュビッツを訪ねるツアーに参加されたということなんですが、3月9日に関空から飛び立って、そして16日に帰国されたんですよね。
はい。
このアウシュビッツのツアーに参加しようと思われたきっかけは何だったんですか？
共通教育の授業で、
はい、
毎回すごく濃い内容というか、もう涙が流れるような授業だったんですけど。
なんというあの授業名だったんでしょうか？
アウシュビッツ戦争と女性という授業で、
はい、
戦争のことと女性についてっていうので、同じ女性としてすごい考えさせられる部分があって、その時最後の方の授業、ちょっとずつ先生から知識をいただいている中で、そのポーランド行きのそのアウシュビッツを見学できるっていうツアーがありますっていうことをいただいて、
はい、
でちょっとずつ勉強してはいるんですけど、本当のところはどうなのかっていうのと、あとアウシュビッツだけこんなに濃く旅行できるっていうのは自分ではできないのじゃないかっていうので。
なかなかそうですよね。
で、こう申し込ませていただきました。
はい。山本さんは、
あのこの授業を取らせていただいた最初の一言目の先生のあの言葉が、
はい、
アンネ・フランクが生きていたら88歳っていう言葉だったんですけれども、ちょうど私の祖母とあまり年齢が変わらなくて、すごくあの遠くの国の女の子の話だと思っていた、あのアンネ・フランクの存在をすごいあの身近に感じるきっかけになっていて、
はい、
でまあ、授業を受け進めていってる時に、 まあ、祖母もまあ近い年齢88歳ぐらい、まあ、あの80前半の年齢だったんですけれども、ちょっと突然亡くなってしまって、その時に祖母にちゃんと聞いておけばよかったなっていうこととかがたくさんあって、それと同じぐらいの時にこのアウシュビッツツアーがあるっていう話が決まって、あ、今行って聞いて勉強することが何かあるんじゃないかなと思って、ちょっと祖母のこともあって申し込ませていただきました。
そうだったんですか。あの、実際にツアーの行程というのはどのあたりを回られたんですか。
私たちは関西国際空港から出発して、まずポーランドのクラコフという町に、行きました。
はい。
で、旧市街を散策させていただいたりした上で、まあ、ゲットとかユダヤ人に関係あることもまず勉強しつつ、あのアウシュビッツとビルゲナウの強制収容所の方を1日かけて、唯一 の公認ガイドを務めてらっしゃる中谷武さんの説明を聞きながら巡ったんですけれども、その後あの鉄道でワルシャワの方に向かいまして、
はい、
今回はあのワルシャワ大学の学生さん、日本学科の学生さんたちと交流をさせていただいたり、あとはポーランド その有名な作曲家のショパンのゆかりの地だったり、あの心臓が埋め込まれている教会の見学だったり、それもまたワルシャワの旧市街を散策させていただいたりしました。
うわ、盛りだくさんですね。結構ハードにこうあちこち回られたっていう印象。
そうですね、駆け足
で。でもいや、でも今のを聞いてると私も行きたいな。それは
盛りだくさん、
ね、だからポイントポイントきっちりこう抑えられたツアーだったということですよね。じゃあその回られた中でお二人が一番印象に残っている部分っていうのを聞かせてもらいましょうかね。じゃあ岡田さん。はい、はい、
アウシュビッツでいろいろ写真や本当に実物、ユダヤの人がかけてたメガネとかいろいろ展示されてる場所があるんですけども、
私も写真では見たことがあるんです実際にね見てこられたんですね。
そうなんですよ。その写真の中の一枚で4人の子供が本当に皮と骨だけのような子供の写真があったんですけど、それを中谷さんに説明していただいた時に、
はい、
薬物の薬の実験を、人体実験をされてたという写真だったんですね。同じ背丈のガリガリになった姿を見て、こんなところで人体実験をされてるっていうのがすごいびっくりして、今では考えられないことなんだと思う。
もう全く考えられないことですね。
なんですけど本当にあったりとか。でもそれの人体実験がされたから薬がいろんな人にどういうのが効くかっていうのが分かったりっていうのは、それもあるけど、その倫理的に考えるとどうなんだっていう話を中谷さんからしてくださって、その時に今自分たちがその薬が効くか効かないかっていうのは動物でされてるんですけど、
はい、
マウスとかラットとか、じゃあ人間じゃないけど動物なら何をしてもいいのかっていうのを考えると、答えは見つからないんですけど、まだでもすごいそこで自分の中でこの学校で勉強していることと、
薬学部ですものね、その薬ということと、でも命を救うためにその薬というのはこうやって日々発達していってるわけですものね。
だけど犠牲もあることがすごい脳裏に絵のように浮かび上がってきて、それがすごく印象に残りました。
そうですか。山本さんはどうですか。
あの授業でも写真資料だったりはたくさん見せていただいてたんですけれども、まずまあ現地に行ってすぐにすっごく足場が悪いことが分かって、あの砂利を敷き詰めた道なんですけれども、アウシュビッツの敷地内っていうのはもともとすごい湿地帯のところなんで、そのドロドロで歩けないようなところに収容された方々が近くの川から石を運んできて、ローラーでこう整地をして、まあ、それでも私たちもこうつまずきながら見学を進めたんですけれども、まあ、そういうことだった ったり、
それはあえて今も残してるっていうことなんですね。そうです、
ユダヤの方々の、意向でなるべくそのままで手を加えずに起こったことを見ようというご意向らしいんですけれども、はい、まあ、そういうこととか、そうですね、あとは距離感だったり選別、強制収容所に連れてこられて、
はい、
まずガス室にすぐ送られるのか、収容所に入れられて労働が待ってるのかっていう、その選別を行われる場所とかまでのその距離ですよね、市の、線路の有名なところですけれども、はい、私たち確かに知ってる景色なんですね、写真で見たことがあるけれども、うん、その距離、はい、自分がすぐに死ぬのか、
うん、
何ヶ月後かまでこう収容されるかって、そのすごくね、自分たちって今私がもしそこに行ったらとかも考えられないほど現実離れしてるような話ですけれども、この距離をどんな気持ちで歩いたんだろうとか、この足場をこうどんな気持ちで作ったんだろうとか、そうですね、ま、ガス室で殺される前にローラー、自分で砂利を引いてるローラーに引かれて亡くなった方もたくさんいらっしゃるそうで、その行ってみなきゃわからなかったその空気だったり、午前中と午後との気温差だったり、
それはかなりあるんですか？
結構ありましたね、で私たちはたまたま恵まれてて、暖かい日々を向こうでは上着もいらないぐらい暖かかったんですけれども、気候が良かったわけ
ですね、
その前の週はマイナス20度とかだったそうなので、
そんなに違うんですか？
そうです、だからまあ私たちは正直冬のアウシュビッツの寒さはちょっと体験今回はしてないんですけれども、ただやはりその収容所の中に入った時に外気との温度差だったり、
うん、
こんなに寒いんだ、外で上着いらなかったのに中で凍えるほど寒いとか、そういうこう身をもって体験することはなかなか写真だけでは難しかったかなとは思
いましたね。そうですね、ガス室は実際にご覧になりました、
はいはい、
お二人とも、はい、それどんな状況なんですか今現在、どんな状態で、
ドイツが敗戦された時に、うん、ソ連に弱みを握られないためにガス室を全部爆破されていて、その中の構造とかはその展示室の模型とかじゃないとわからない形にはなってるんですけども、
はい、
その瓦礫とかはそのまま保存されてる形になっています。
山本さんもご覧になって、
はい、アウシュビッツ のビルゲナウじゃなくてアウシュビッツの方では一応入れるガス室が一箇所あったんですけれど も、はい、もう言葉がね出ないというか、出なかった、もう形容しがたいですし、まあ、そのさっきお話があったメガネのね、
うん、
フレームとか、まあ、髪の毛もそうですけれども、そこをこんだけあるっていうことだったり、そこにあるものと本当に亡くなった方の数は一致してないので、あまりのその無誤差に言葉を失う場面がすごく多かったです
なるほど。ちょっとワルシャワの方にお話を移しまして、はい、そのワルシャワ大学の方との交流もあったっていうことだったんですけれども、はい、そこではどんなことをされたんですか？
日本学科の学生さんたちがワルシャワ大学にはいらっしゃるんですけれども、はい、小さいグループを作って、うん、交流まずさせていただいて、すごく日本語が上手なんですよね。私たちより多分正しい、話してらっしゃって、
すごい
すごい。もうそれはアクセントも発音ももう綺麗な日本語をお話になる、
はい、
やっぱりショパンの話とか出るんですか？
結構日本だったら、まあ、ショパンとかベートーベンとかって、まあ、音楽の授業でやったりすると思うんですけど、はい、あんまりねクラシックに興味がない方ってショパンのその生い立ちだったり、彼女の名前とか恋人の話とかって、まあ、知らない方多いと思うんですけど、大体皆さん知ってらっしゃって、街を一緒に歩いた時も、あそこでショパンは恋人とよく散歩してたわよみたいなの
あそう
でなんか聞いたら全然音楽やってない方だったりして、あ
へ
こうね、私たち全然違う分野のこと知識がなかったりするんですけれども、うん、なんか何でも本当街のこととかショパンのこととか本当に詳しくて、
ああそうですか、うん、もうすごい自分自身の国のこととか自分の街のことに関してはもうすごく
ご存知でした ね、 教会のその、うん、ね建築様式だったりも、
うわすごいですね、
なんか何を聞いても、
うん、
全部答えてくれる感じ。
これ逆の立場だったら難しくないですか、ね、日本のことを聞かれた時にそこまで答えられるかっていう、うんうん、ね、岡田さんどう思われました？
自分たちよりも日本のことを知って ってるんじゃないかってぐらい、なんか日本に来られたことも ある人が多くて、いろんな場所、もう北海道とかも行ってらっしゃいますし、東京で留学していた時にアルバイトをしてたりとかっていうのを聞いて、もうそこでバイトできるぐらい日本語のレベルもあるし、
日本の文化もちゃんと分かってらっしゃるということなんですね。そうですか。では最後にですね、今回の旅を経てお二人が自分の中で何か心の変化とか考え方をこんな風にしていこうって思われたことがあれば教えてほしいんですが、で岡田さんからいきましょうか。
はい、今回こう行かせていただいたのが、自分が1年生の時に倫理っていうのがこう医療関係者にとって一番大事だっていうのを、その薬剤師の先生に教えていただいたんですけど、
はい、
その辞書とかで倫理を調べてもすごく漠然としていて、
あ、
分からなかったんですけど、
今回確かにそうですね、言葉で倫理を説明するってね、
はい、その今回そこのアウシュビッツに行かせていただいた時に、その倫理ってなんだろうっていうのを一つこう自分の課題として持って入った部分があったんですけど、うん、こう答えは出なかったんですけど、これは自分が一生考えてこう勉強していくべきことだっていうのがすごい心の中でこう刻まれて、いろんなことをこう人と関わる仕事に就きたい、その薬に関わる仕事に就きたいと思っているので、こう薬のことだけじゃなくていろんな人のこと、こう思いとかいけないこととか自分でしっかり考えて人生は歩んでいきたいなと思いました、
はい、山本さんは、
今回の旅のキーワードで多数派迎合主義っていう、そのマジョリティマイノリティの話があって、あのマジョリティ側が、まあ、言ったらナチス側だったんですけれども、自分たちもしかねないなっていうことが、まずいつ加害者になってるかがまず気づかないうちに始まってしまうことの怖さだったり、まあ、私たち薬学部ですけれども、さっきの倫理のように良かれと思って研究を進めてることが誰かを犠牲にしてしまってることは、それこそ本当気づかないうちに自分たちがどんなことをしてしまうんだろうっていうことに気づける力を持とうとはまず思いましたし、それに気づいた時にやはり それがいけないことだということをちゃんとして、なんていうんですかね、伝えて、それ以上進まないように、同じ過ちをね二度と繰り返さないようにできるようになればいいなと思います。
いや、私も今日お話をお伺いできてよかったです。どうもありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学薬学部薬学科3年生岡田紗恵さんと、向川女子大学薬学部健康生命薬科学科4年生山本由里恵さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。5月2日水曜日と3日祝日の木曜日に、向川女子大学附属中学校高等学校で向川フェスティバルが開催されます。この向川フェスティバルは附属中学校高等学校の生徒による文化部を中心とした発表会で、作品展示や野立て、ステージ、演技発表のほか、模擬展やバザーが行われます。さらに先月作品を募集した書道展も実施されます。向川フェスティバルは5月2日水曜日はお昼12時から夕方4時まで、5月3日祝日の木曜日は朝9時から夕方4時まで開催。事前申し込みは不要です。ご来校の際は上履きをご持参ください。女子の小学生、中学生、その保護者の皆さんのご来校をお待ちしています。詳しくは向川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。 武庫川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日はポーランドアウシュビッツを訪ねるツアーに参加された岡田紗恵さんと山本ゆりえさんをお迎えしました。ツアーに行く前に想像していたものをはるかに、超えるような風景がそこに広がっていたんだと思います。その場に立った時にもう言葉を失ったというお話を聞いて、もうまさにそのリアルな印象だったんだなっていうふうに思いました。さて来週は武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、日本語教師として活躍する石上紀子さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。武庫川女子大学オリジナルグッズをセットにして10名の方にプレゼントします。プレゼントご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは4月25日水曜日、放送終了後まで。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。